瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田さんからですね、市政施行95周年を記念して募集いたしましたフォト&メッセージについてご紹介いただけるということで、岡田さん今日はスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、いつもお電話が多いんですけどもね。今日はスタジオでということでよろしくお願いをいたします。早速なんですが、この95周年記念のフォト&メッセージ、これまずどのように募集をされたのか、まずはその概要からぜひ教えてください。
はい、ご存知の方も多いかと思いますが、はい、瀬戸市は昭和4年1929年の10月1日に誕生しまして、はい、昨年95周年を迎えました。はい、いよいよ100周年に向けてのカウントダウンといった機運も高まってきたかなと思っております。はい、そこで昨年の9月下旬から今年の年明けの1月5日まで、はい、およそ3ヶ月にわたってメッセージや写真を募集しました。
はい、でどうですか、ちなみにどれくらい集まったんでしょうか。
はい、おかげさまでおよそ30件のメッセージが集まりまして、はい、市内の方からだけでなく、市外の方からもメッセージを送っていただきました。はい、それから基本的にはインターネットから応募していただいたんですけれども、郵送で送っていただいたり、直接窓口に写真をお持ちになられたといった方もいらっしゃいました。
はい、
はい、多くの方から温かいメッセージや写真をいただき、大変嬉しく思っております。はい、いただいたメッセージにつきましては、メッセージと写真につきましては、市のホームページで公開しております。はい、ホームページのキーワード検索で記念メッセージと入れていただきますと、はい、一番上に出てきますので、ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。
はい、
そして今日はですね、せっかくですのでプロの MC である池戸さんにぜひメッセージの朗読をお願いしたいと思うんです。
むちゃぶりですね、いきなり来ましたね。ちょっとね、こういう展開になってまいりましたが、いや、分かりましたってことなんですよ。皆さんに本当にね、素敵なメッセージいっぱい、ね、いただいておりますので、はい、ではですね、
はい、
じゃあ、私の方からですね、はい、ちょっとご紹介をさせて いただいていいですか。
はい、お願いします。
はい、じゃあまずはですね、こちら浅野俊之さんからのメッセージなんですね。
はい、
瀬戸でとっておきの思い出ということで、ではご紹介いたします。昭和40年代後半、私は南保育園に通っていました。当時保育園の建物は森の中にひっそりと建っていました。まだ文化センターもない頃で、山の中をとぼとぼ歩いていると小鳥の鳴き声が聞こえてきたり、カエルが道路にぺちゃんこになっていました。近くの南グラウンドで運動会をしたこともいい思い出です。保育園から現在の尾張瀬戸駅方面へ歩いていくと、丘の上から見えたオレンジ色の煙突が林立する風景は今でも忘れられません。僕当時のこの景色知らないんですけれども、本当にとっても当時のこの方が浅野さんが見られた景色が伝わってくるですね。
そうですよね。今よりもさらにもっと豊かだったこの自然の様子ですとか、はい、この焼き物の窯の煙突が立ち並ぶ、今見られない、昭和40年代の風景がこう生き生きと目の前に浮かんでくるようなメッセージですよね。
はい、
はい、では続いてお願いいたします。は
い、続いてが斉藤秀明さんからのメッセージですね。
はい、
はい、とっておきの思い出は岩屋堂の紅葉シーズンのライトアップです。とても幻想的で素敵な時間でした。ということで、この方斉藤さんですね、岩屋堂のライトアップの綺麗な写真も送っていただいてますね。
はい、こちらですね。はい、この写真を見ていただいても分かると思うんですが、このライトアップはこの夜の暗い川に反射してこう上下で対称に映る姿、これもとても綺麗なんですよね。本当に素敵なお写真もお寄せいただいて嬉しく思います。
いや、これホームページで見られるんですけど、本当に素敵な、この幻想的な写真も一緒に送っていただいております。はい、じゃあ続いてご紹介していきましょう。はい、続いては高田智子さんからのメッセージですね。リンリン、瀬戸焼が窯出しされた時、器たちが奏でる音を聞いた。 木琴のような風鈴のような透明感のある音、貫入音といって焼いた後温度差を受けると鳴る音らしい。まるで器が合奏しているようだった。瀬戸物という言葉は瀬戸で作られた陶磁器という固有名詞を超えて陶磁器全般を指す普通名詞となるくらいスタンダードだ。茶碗は吸い付くように手に馴染む。実用を妨げない用の美がある。使えば使うほど愛着が湧く。お、もう素晴らしい。とってもなんかもう市場あふれるそんなメッセージになってますね。
はい、そうなんですよ。でちなみに少しだけ補足いたしますとですね、はい、このメッセージの中にある用の美という言葉、はい、こちら私もちょっと調べたんですけれども、はい、民芸運動の創始者として知られる柳宗悦さんという方の言葉で、まあ、生活用具として使われていた民芸品に新たな価値を見出して、うん、その実用性の中に美しさがあるということで、これを用の美と呼んでたびたび強調していたということなんですよね。なるほど、
はい、
ちなみにこのメッセージをくださった高田さんは市外にお住まいの方 でそれもこの近くじゃなくてですね、もう東海3県よりもさらに遠方の方なんですよね。
そうなんですね。このメッセージを聞いてで ここで生まれてね、これで育ったっていうふうに思ったんですが、結構瀬戸から遠く離れた方、
はい、
こんな素敵なメッセージ、瀬戸焼に対する思いですね、
はい、
いや遠方にいらっしゃるこの瀬戸焼のファンの方っていうことなんですよね。こういったメッセージいただくのとても嬉しいですもんね。
そうですね、
はい、さあではですね、時間も迫ってまいりました、まだまだご紹介していきますが、最後に読みたいと思ったメッセージ、これもう一つよろしいですかね。
あ、はい、はい、お願いします。
はい、もうちょいけるかな。じゃあご紹介しましょう。ペンネームマコモジャルさんからのメッセージですね。
はい、
瀬戸の温暖な気候で育った人々も特産品も温厚。瀬戸さんのお茶碗は今日も温かいです。95周年の今ももちろん、100周年も温かい町へ。
ああ
、なるほど。いますね、本当寒い時期であるんですけれども、はい、なんか気候も温かい、人も温かい、瀬戸焼のお茶碗も温かい。
そうですね、
いいですね。この、ね、読んでるだけで本当にほっこりと温かくなるメッセージということでご紹介をさせていただきました、はい、さあ今日はですね、今まで4つですねご紹介をさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっとねお時間も迫ってきましたけれども、ね、本当にねたくさんの方にこれ見ていただきたいですよね。
はい、そうですね、
はい、これ第2弾もやる予定ということでよろしいですか。
あ、そうですね、せっかくですので、はい、この瀬戸町ラジオでもう少しご紹介していきたいなというふうに思っておりまして、次回はですね、この1月31日金曜日の、はい、放送の瀬戸町ラジオでご紹介していきたいなと思っておりますので、
なるほど、
また皆さんにぜひですね、はい、お聞きいただきたいなというふうに思っております、
はい、今日4つご紹介させていただきましたけれども、改めまして1月の31日の金曜日の瀬戸町ラジオで第2弾ということで、このようにメッセージですねご紹介しつつ、はい、ということなんですね。そしてですね、およそ30件ですね、メッセージを届けていただいているということですので、第2弾でもご紹介できない部分もたくさんあると思いますのでね、改めましてこの、いただいたメッセージお写真は瀬戸市のホームページでね公開しております、はい、ホームページの検索の欄に記念メッセージと入れていただきますと、これが一番上に出てまいりますので、ぜひぜひそちらで検索してご覧いただきますと、同じようにメッセージとともにですね写真も掲載されております。
はい、素敵なお写真がいっぱい掲載されてますので、
はい、
ぜひ見ていただきたいです、
はい、僕のようにまだまだ知らないところはたくさんある瀬戸の町のこともねたくさん知ることができますので、ぜひ、ホームページ見ていただきましてですね、そして1月31日のですね金曜日の瀬戸町ラジオの放送もぜひお楽しみください。さあ、今週はですね瀬戸市シティプロモーション課の岡田さんに市政志向95周年記念フォト&メッセージについてお話を伺いました。岡田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。